ーツ芸能根掘り葉掘り。この時間は産経スポーツ文化報道部長大沢健一郎さんにスポーツや芸能の話題を根掘り葉掘り伺います。今日はスタジオに来ていただきました。大沢さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。なんだかこう、どうしました？
大阪いいな思って。やっぱ
あ、そうです、2週間ぶりのご出演ですもんね、はいはい、今日はなんか爽やかな風がスタジオに吹いてますよ、ね、
いつもよない。あの、実は産経スポーツの新入社員来ています、自己紹介お願いします。
はい、今年から入社しました萩原翔と申します。萩原です、よく萩原だったり小木原だったり間違われるんですけれども、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初は大事ですからね、僕も大沢って言われますけど、大沢なんでね。
あ、ややこしなってきた。
萩原君は大学の時はどういうことしたんですか？はい、
そうですね、あの近畿大学で近畿スポーツ編集部というスポーツ新聞を作る部活に所属しておりまして、
近スポ、
はい、近スポで、はい、昨日ホームランを打たれた佐藤輝明選手を取材させていただいたりとか。
あ、そうか、大学の後輩ですね。
そうなんですよ、すごくいい経験はさせていただいたなとは。
2年4年1年4年、
1年生の時だけ、
ね、なるほどね。はあ、立派な先輩や。昨日ホームラン打って、
ね、誇らしいですね、
うん、はい、佐藤輝球のルーキーがサンスポに入ってきましたよ、これ、
ね、素晴らしいですね。
いやいやいや、はい、じゃあちょっと今日は阪神の話題ね、はい、ぜひしたいんですけども、萩原君来てくれてるんで。なんと6連勝おめでとうございます。
素晴らしい。
なんと首位。ちょっと前までなんか低空飛行でどないやってんやとか言ってたんですけど、うん、一気に勝ち出しましたね。
そうですね、オープン戦ちょっと苦しんでね。
そうですね、最下位でしたもんね、はい、で
開幕してからもちょっとどないかなという感じではありましたが、
2回ぐらい負け越してましたけど、まあ、あの大きく負けてなかったんで、借金3ぐらいまででしょ。なんでエンジンかかってないの感じでしたけどね、ここに来て一気にこう打線がつながりだしたような感じで、まあ、去年のね戦い方をまあ甲子園で思い出したというような感じじゃないですかね。
あ、そうですね、
はい、もう昨日の試合もね、萩原君見てた？
はい、テレビで見てました。
見てた？あ、そう、
はい、みんな黄色いカッパ着てな。
雨降ってて、もう僕昨日ちょっと外出してたんですけど、車で、はい、もうずっと雨降ってましたよ、うん、もう絶対中止は戻ったんですけど、あれやれるんですね、
阪神園芸さん素晴らしいですね。
そうですね、中の乾いた土巻いてね、なんとかやっていうところで、あのお客さんもでももう満員でしたもんね。雨やから行かへん人いないんでしょうね、多分ね。阪神ファンすごいですね。
やっぱ阪神ファンはね、今日は見に行かなあかんっていうなんかあったんでしょうね。
だから俺が勝たしに行くとかそういう感じですか？萩原君野球はどこのファン？
阪神ファンです。
おお、はい、なるほど、サンスポに入社するために生まれてきたような感じですね。
野球もプレーをしてたんですか？
そうですね、小学校と中学校の時はしてました。
なるほど、じゃあよくわかるよね、野球のことね。はい、で昨日そのズブ濡れになりながらね、お客さん大変やったんでしょうけど、まあちょっとところね中断しながらですけどね、あの先発の佐伯が一生懸命投げて、そして6回、
はい、
その萩原君の先輩佐藤輝がスリーラン。
素晴らしい、
素晴らしい、
素晴らしかったですね、
スライダーね。
いや、もう完璧でしたね。
完璧でしたね。なんかこれサンスポ今朝の読んだら、あのバット投げたらあのね、バットがこう濡れてドロドロになっちゃうんで、うん、バット持ったまま一塁走ったっていう ね、 はい、そういうような感じでしたけどね、
は
い、
これあの萩原さんは見出しをつけるとしたら、自分でつけるとしたらどうつけますか？
見出しですか？
この佐藤輝明選手の活躍に、
どん天切り裂いたとか。
おお、そう、そんな感じだな。
かっこいいですね。
いいね、いいね、いいね、いいね。
その金スポ時代に佐藤輝明を取材した時は、はい、どんな印象でしたか？
やっぱりいろんな方が言われてるマイペースっていうことが印象に残ってますね。初めて取材したのがドラフト直前のなんかインタビュー、直撃インタビューみたいなことさせていただいたんですけれども、オンラインでの形だったんですけれども、
当時ね、
はい、そこでもうなんか30分ぐらい遅刻して
来られたりだったりとか。オンライン遅刻する人珍しいですね。
そうですね、なんか居残り練習されてたとかで、はい、
でもこうそういうの左右されないマイペース自分を持ってる人っていうのは結構一流の人で多いですよ、やっぱり、うん、譲らないというか、
うん
うん、こっちが大事だったらこっちやるとかね、それは大事なことだと思いますけどね。
いや、これから阪神タイガースの取材する時にも、あの時の後輩の萩原ですって言えるからいいですよね。
そうですね、それを言うためにここまで就職活動頑張ってるところがあるんで。
やっぱサンスポが第一志望。
いや、そうですね、サンスポには本当によく子供の時からも見てましたので。
あ、はい、実はね、彼ね、4年生の時に、はい、僕そのサンスポの文化報道部のアルバイト募集したんですよ、
はい、
応募してくれてたんですよ。ただ4年生やったんで、
は
あ、3年生の子に来てもらうわ、ごめんなさいねって言ってそれだけで言うやったんですよ。で1年後萩原翔君見たことあんな名前言ったら、あああの時なんですよ、来てくれたんや社員で、で、はあ、ありがとうって
するともう萩原さんからしたらもうあの時落としよった大沢さんという
今日はラジオいきなり出さらされて
えいきなり 言ってなかったんですか。
言ってなかったです。
いや本当にびっくりしましたね。
うわ恒例行事、サンスポ恒例行事じゃないですか、来て10分前にあの出るで今から言
う
てね。
うわこれはちょっとしたなんとかハラスメントに当たるのでは
ない
か。なじはらじゃないですか。
こういう対応力もね、この社会で必要ですからね。研修です研修。
全然準備してなかったにしてはスラスラ喋りますね。
いやいや
素晴らしい。
内心すごく緊張してます。
いきなりだとは思えない落ち着き。
いやいやいやいや。
いやでも去年も一昨年もあのサンスポの新入社員さん来ていただいてますけど、みんな落ち着いてますよね。
いやもう今のことは大したもんですわ。
ね、
はい、
3年目の佐藤亜美ちゃんも来てくれたし。
そうそう。去年中谷とね鈴木が来てくれて ね、
はい、男前2人来てくれて。
そうそうそうそう。そして今年は萩原君でね。
素晴らしい。
サンスポ未来明るいですわ本当にね。
ほんまですね。
はい。で阪神の話ちょっともうちょっとしたいんですけど、
はい、
やっぱ上打線が上向いてきたから阪神勝ち出したんですけど、やっぱりあの勝ち出した理由はやっぱ投手力やなと思ってですね、
はい、
もう昨日も0点でしょ、その前も取られてないでしょ、
うん、
でやっぱりね打線がつながらず2点しか取れない、それが球団のワーストとかやったんですけど、はい、その時確かね5勝4敗1敗ぐらいだったんですよね。なんかだからその当然点は取れなくても取られないから、
うん、負けてはなかった、
ね、大きく負け越したりしてなかったんですよね、うん、でやっぱ投手が辛抱して崩れせずに踏ん張ってたんで、まあいずれ打線はね当たってきますから、うんうん、まあそのね森下大山佐藤輝みんな2割台の前半とか1割台とかでしたけど、まあ、そのままずっと行くような力の選手じゃないですから、
はい、
まあ、ここに来てちょっとやっと調子で出だしたというところで
打線がつながるまで投手陣が踏ん張ることができたのが、
うん、そうですね、
要因だったということですね。
阪神 であんまり補強してないしどうやというふうにね、まあ、僕も見てたんですけど、あのストッパーにねゲラっていう新外国人がこうハマってた
まらない。ゲラ素晴らしいです
ね、ちょっとスアレスを彷彿させるようなとこあって、まあ岩崎いうね、まあ、ベテランになってきたもうイタリピッチャー彼も信頼できるんですけど、あまり、うん、そうですね、やっぱ8回彼が行って左が行って9回右のゲラやったらこれは8、9回もう盤石やと思いますわ、まあ、ストッパーできるような選手がその前8回行くわけですから、だから7回はちょっと今日替わりというか、まあ、相手の打順とか見ながらですけど、そこもいいピッチャーいるんでね、なんか新しい JFK なんかちょっと
お母
さん作るんじゃないかな思います。GAI なんか分からないですけどね。これ最初に最初にいいのを考えた人が、セリブが、スポーツ紙のセリブの記者がもうそれ作ると思いますけどね、
はい、うん、誰が思いつくか。
そうそうそうそう、
早いもん勝ちなんですね、
はい、
大沢さん打線はどうご覧になってますか、
うん、だとやっと大山にホームランが出てね、もうきっと昨日もサゴテルがホームランもね、スライダーね2球連続あそこ行くか思いましたけど、はい、まあ、ちゃんと逃さず打ってね、やっぱり佐藤輝すごいな、やっぱりな、
いやもう本当に打ってほしいところで打ってくれるというね、そうそうそう、
ちょっと荒いし三振多いしね、ちょっと打てん時はもうくるくる回りますけど、やっぱ当たったら飛んできますしね、甲子園ではやっぱり左バッターで浜風強い、なかなか入らないね、あの金本さんにも苦労したら言うんですけど、佐藤輝に関しては全然宇宙から放り込むもんね。
いやもうびっくりしましたね、あのライナーで飛んでって、
なんかだからもう彼の力はすごいんでね、打点もやっぱものすごい上げてますしね、うん、だからまあちょっとあかん時ありますけど、ちょっとね辛抱してね、使ってったらねこういう結果出す選手やなと思いますけどね、
うん、
でやっぱ森下はね僕はええな思ってですね、いいところで打つでしょ、
勝負強いですね、
開幕からもそうですけど、でやっぱねプロ野球選手の値打ちってそこなんですよね、いるんですよ、あの10対1の試合でホームラン打つやつ、はい、打つで負けてる方でね打つやつとかね、
今別にいらんねんと、
そうそうそう8対0からダメ押しのツーランとか、もうええねん、明日とっとけでね、やっぱ同点とかちょっと負けてるとこで打つ、仕組んだ打つ選手が値打ち高いんでね、
うん、
そういうのは森下はありますね、やっぱ佐藤輝もそうですけどね、
じゃあ佐藤と森下と大山、
そうそうそうそう、
この3人で引っ張っててもらわないと、
そうですよ、これだ3人とも日本人ですよ、外国人いないんですよ、
素晴らしいですね、
すごいですよね、こんなチーム、うん、なかなかもうそんな阪神三振そんなチームやったかなと思うんですけどね、はい、しかも全部早抜きやいうところで、
それと大沢さんこれからはもう、はいはい、阪神連覇やー 言ってたらいいですか。
いや多分ねまたねちょっと勝てない時もあると思います。
やっぱありますか。まあ、
去年は、まだこの時期そんなんじゃなかったですよね。確か、5月やったかな6月やったかな交流戦でバーッと勝ち出してね一気に
勇敢 でしたけど
、ちょっと早いんですけど、まあまだね7カードですかね21試合やったかな。
そうですね、
なんで、一面にこれ順位表ないわもう入れとけよな首位やのに僕は入れとけよな、ね、
ぼやきが入りました。
いや、まあ、21試合でしょ7カードですからね、はい、まあ、ホームビジター両方やって、だから、何カードかな10カードですかねやったら大体見えてくる感じですけど、巨人も強いと思いますよやっぱり。まあこの間ね東京でね山田雅人さん会ったんですけど、
はい、
有楽町でちょっとパーティーでね有楽町で東京で阪神の話ずっとしてたんですけど2人でやっぱ阪神と巨人の一騎打ちちゃうか言って、でただ今年阪神今年は去年から岡田さんになってからですけど甲子園で強いんですよね。結局その、まあ、阪神でその開幕カードは選抜高校野球やってるんでビジターとか京セラで開幕して4月のまあ1週目の終わりぐらいから甲子園で試合できるんですけどねでやっとそこでペースつかむような感じでだから強い巨人がね甲子園で1分け2敗でしょで調子の良かった中日もここ3連敗でしょ阪神がずっと甲子園で勝ってるんでね、まあ、甲子園で強いっていうのはやっぱいいでしょうね。まあちょっと僕中日はちょっとまあこんなもんかな思いますけどね、まあ、春の珍事じゃないですけど、まあそんなに、ちょっとしんどいかなと思いますけど、まあ、DeNA はちょっと今最下位ですけど筒香も入ったんで、
そうです
ね、筒香ちょっと日本のバッティング慣れるまで時間かかるでしょうけど、まあ、プラスになるのは間違いないと思いますけどね、
はい、
この前ね東京でね紙面の責任者初めてやったんですよ、
はい、
もう先週木曜日ですけどね大阪やったらねもうね一面阪神って言って試合が起こらずとも、一面阪神です、
はい、
もう試合があったらね、
それはもう決まってる
んですね。東京そういうわけいかないです。
あ、そうなんですか。
大谷にしようか、巨人もあるし、ヤクルトもあるし、DeNA もあるしって。
どうしようか。
いろいろ情報集めたからですよ。でその日はね、僕当番やったんですけど、DeNA に筒香の入団会見があったんですね。雨の中、横浜スタジアムで公開したらファンが9600人来たり。
うわ。
でそれで一面したんですけどね。阪神4名でいいですよ、東京行ったら東京でね仕事やり方違うんでね、みんな、まあ、東京から大阪から来たんで東京のセリブの人とか大阪やったら阪神1名するんでしょう言う、しますそんなもうこっちはこっちやり方で合わせますから言ってね、いろいろ東京と大阪でも全然違うなと思うんですけどね、
その辺は非常にニュートラルにというかね。
そうですね。
へえ、萩原記者は今年の、まあ、ペナントレース、
はい、
どうなると予想しますか。
セリーグね、
いやもうやっぱりなんやかんや言って阪神が最終的に頂点にいるのかなっていうのはもうずっと思ってます、
ね、まあ願いも込めてと、
まあいやもう客観的に見ても阪神が一つ抜けてるかなとは思いますね。
あ、なるほどね。
でもやっぱり巨人も中継ぎを補強したりとかすごくタレントは揃っているので怖い部分ではあるんですけれども、うん、今のところはやっぱり阪神が、
大沢さんは阪神3位だと予想して
ます優勝 DeNA すみません。
あ、そうだったんですね。
いや、みんな阪神と面白くないからね、まあ、
さあどうなるか
どうなるかというところですけどね、
ですね。最近岡田監督、大沢さんちょっと無口になってますね。
ちょっとね、
なんかコメント乗る機会が減ってるような気がするんですよね。
今日のサンスポは、まあ聞いていなって岡田ゴルフ乗ってますけど4段分ですかね、まあなんかちょっとまあもうねネットニュースとかなってますけど、まあちょっとご存じの方も多いでしょうけど、ちょっと我々の試合後の取材は応じてもらえないというところになってまして。
あ、そうなんですね。
まあちょっと詳しく言えないんですけど、ちょっと行き違いみたいなことがあって、
はい、
まあ小さなことなんですけどね、まあ岡田さんもやっぱり阪神しょってね真剣に取材は応じてるわけ で、まあ、我々ももちろんね一言一句聞き逃すまいとやってるわけで、
はい、
もう真剣勝負の連続なんですけどね。でちょっとまあお互いちょっと行き違いとかちょっとあってちょっと譲れみたいなとこがあって、うん、いうとこなんですけどね、
まあ、真剣勝負の中でそういうことはまああるでしょうね。
でまあここはね僕思いますけど、球団の広報がねうまく入ってねさばいてほしいと思うんですけどね、これだけファンがいるんで、まあ岡田監督のファン待ってる人もいますしね、はい、僕も岡田監督怒られてね、こととか何回もあるんですよ。その時やっぱりね間入ってくれた人って、
は
あ、今行ったらあきませんよとかね、 あ今やっていいですよとか言って、
ね、ありがたいですね。
それで行ったらおーとかなってね、もう何もなかったように付き合ってもらうんですよ。
へえ、じゃあ今あかんでっていう時にまた謝りに行ったりするとよくないです
か。余計機嫌悪なんですよね。そうそうそう、それはもうみんな岡田さんに付き合ってる、長いこと付き合ってる人は分かるんですけどね。
へ
え、まあでもね、僕ちょっと思うのはね、その今その阪神担当で複数でね記者いるんですよね。そのキャップでそういうのをなんていうんですかね、まだ30代の記者とかも若いんですよね。岡田さんの原因とか知らないわけやから、だからその監督さんもまあそこまで仕事の範疇ちゃうかもしれませんけど、こう野球を教えるような立場でもあると思うんでね、うん、まあちょっとねまた岡田五六ね聞きたいなとは思いますけどね。
そうですね、はい、まあ、そのあたりも難しいところなんですね、
はい
は
い、
では萩原さん、はい、まあ、これからの抱負を一言聞かせていただけますか。
そうですね、やっぱり僕は阪神の番記者を目指して入ってきたので、はい、いつかはそれになれるように、また読者とかあとは選手にも愛されるような記者になれるように頑張っていきます。
素晴らしい、これからも頑張ってください。スポーツ芸能ねほりはほりのコーナー、大沢さんとそしてサンスポの新入社員萩原翔さんにも来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで